QIC。
こちらは京都府京都市からいただきました37歳会社員、ラジオネーム三輪姫。
ありがとうございます。
近頃ワクチン接種のトラブル続き、えのさんが丸く収めますって、最近あれもうね、すっかり二角さんはもういないことになってますけども、まあいいんでしょう。というわけで、打つ打たないは別にしまして、このワクチン温度管理が厳密だったり量の問題とかいろいろトラブルが頻発しています。東京墨田区では、選挙管理委員会の職員にワクチン この接種の担当を兼務させて、投票のための入場整理券の、準備や会場の調整などのノウハウをこの、ワクチン接種の準備や会場の調整に生かしているそうです。斬新な知恵をこう出しましょうということでいただきました。もう木田さんはもうね、ワクチンを10回ぐらい打ったっていうふうに聞いてますけども、どうですか。もうすっかり
だから打たないって私言ってるじゃないですか。
ミュータントになったということで、まあ、すごいお喜び申し上げて。
打たないって言ってるじゃないですか。
打たないですか。もうこのせっかくタダで打たせてくれるのに、こんなおめでたい薬を、うん、打てば熱が出るっていう、そういうやつで、もうどうなるか、私はもう楽しみでございまして、ね、打って決戦でもできて、それでこう死んじゃうっていうね、そうしたらもうがっぽりお金をこういただきたいということになるわけですけど、まあ、これ非常に初歩的なことを申し上げたいんですけど、これ他で誰も言ってないと思うんですけど、ワクチンですわ、ワクチンね。はい、瓶に入ってるんですか、あれなんていう瓶なの、あれそのなんか専門用語があるそうですけど、昔はほら注射液ってほらアンプルっていうやつに入っててさ、こう、うんうん、なんかこう首のこうカリ首みたいなところをヤスリでカリカリカリってひねってパキンって割ってで使ってたじゃん、うん、昔はさ。あれがガラスの粉とかが入ってよくないとかっつって今のタイプに変わったわけでしょ、あれね。で今あれがほらその5回分だか6回分だか知らないけど、そのきっちり測れば取れますよっていう量が入ってますよって話じゃないですか、その薬液がね。でそれにこう注射器で一個一個入れていくって打ってるわけでしょ。で注射器は当然のことながら今は使い捨てじゃないですか、注射器って。
はい、
昔はね、ガラスの注射器で針とこう別にしてさ、アルミの皿かなんか乗せてなんか蒸してたじゃん、なんか
蒸してた。
そう、滅菌消毒をしてたじゃん、看護師さんがさ、
ね、はいはいはい、
何回も使うからさ、もう 今やもう完全にディスポーザーでこう全部捨てるわけでしょ、
はい、
ね、再利用しないようにさ、そこでなんですけど、私は思ったんですけど、あれなんでさ最初から注射器に入れて、うんねえの。
ああ、なるほどね。入れてね。
だから1回分が入ってる使い捨ての注射器があってさ、ね。はいはい、で、もっと簡単にさ、なんかピストンとかなんとかみたいな、そういう部品点数を増やすんじゃなくて、その、うん、なんていうのかな、例えばイメージで言うと、レトルトのカレーをさ、ね、レトルトのカレーイメージして、はいはい、で、ご飯の上にカレーをかけるときにさ、はい、こう指でこそぐじゃん、うん、こう中に残んないようにカレーがさ、
ね、
こうもしくはお箸とか使ってこう挟んでさギューってやんない、こう
押しで、ね、押し出して ね、
はいはい、なんかそういうようなさ、なんかローラーみたいなのがついてて、それでコキッてこうキュッてこうやるだけで薬液がその注射からピュッと出るようなものよ、まあイメージとしては。まあ他でもいいんだけど、うん、できっちり入りますっていう、はい、そういう簡単なやつで、それに針がついててさ、でそのまま捨てられるわけよ、これその針のキャップだけしてね。それでそのキャップもちゃんと密閉されてるからさ、その中の薬液もその空気に触れたりは当然しないわけですよ。でその状態でその摂氏何度っていうその決まった温度で運搬できるようなシステムにしとくっていう、そういう風にしたらさ、ものすごい簡単じゃねえこれ、でさ、で世界中でこれだけ打つわけでしょ、これがさ、
うん、
だったらさ、鼻からそうすりゃいいじゃん、こんなもん大量に作るんだから。それ誰か頭のいい人が設計してすっごい安くできますって、で絶対できると思うんですそれで、うん、それで鼻からそれでやればさ、その何きっちり測れませんでしたとかさ、なんかそういうミスは完全になくなるわけでしょ、
うん、
で、ね、でどっちみち注射器使うわけだからそれよりコスト下がるじゃない確実に、はい、ね、うん、でなんでそんなことも思いつかないのこんなあの私みたいなあの医学のど素人があの言ってまあど素人だから言ってるんだけどそうした方がさ全然楽だと思うんだけどねそれで場合によってさほら他の国なんかそうあの別にあの医療従事者じゃなくても打てますみたいなことやり始めてるじゃないでやろうと思ったら自分で出てさせるわけじゃんあんなものはえいやって言ってブスって刺してピュッてやりゃいいだけの話とかだからそういうのとかできないもんかねこれなんか私はそれを思うんですけどねあとあの思うんですけどあのいろんなね、はい、あのその救急隊の人とかさそういった人たちにも注射をあのできるようにしましょうとかって思いつきでいろんなこと言ってるけどさその例えば、うん、そのね山口組とかさなんかそういう組関係の人とか注射がうまい人がいるじゃん、はい、だからあの
よからぬ方向に
あの湯飲みをさ逆さにしてそこにこうあの粉を入れて水を入れてあの針で混ぜてチューとやってこう打ったりするじゃん、うん、ああいう人とかもさこうあの社会貢献をさせてあげるっていうのはどうなんだろうね
怖いですよ怖い
こう接種会場山口組接種会場とかって言って神戸山口組とかってこう出てきてさであといろんなあのね稲川会とか各地の組がさあのそういうでついでにおじいちゃんおばあちゃん大丈夫とかって言って親切だからあいつらそうやってあの社会貢献をさせるっていうあのなだあダメね
ただあの、ええ、あのなんすかあの、ええ
なんすか
血管とかに入れる刺して打つ注射じゃないから、
まあ、筋肉注射だからねズボッとやれるんだ
そう
ああ、まあ、もちろんほら
誰でもできそうですけどね
もちろんほら神経とかね傷つけたらいけないからそれなりの配慮はってのはやるんだろうけど中ってそんなのって上から見て分かるもんじゃないからな、はい、
分からないですよ、
ね、刺してなんぼがしびれてませんかって聞いて終わりだろうあれ大体ねだからだったらできるじゃんね、うん、ていうか、うん、自分で打てるじゃんやろうと思えばさそうう
ん、なんかそんな気がしますねだから血管にねあれするのはちょっと怖いけど
そそ
どこに入れていいかがちょっと怖いけど血が出てきそうで、
うん、
筋肉注射だったらね誰でもなんかズボってできそうですよね、
うん、だからこうだからなんだっけあれニューヨークだかどこだか分かんないけどなんかあの普通に公園だとかでその接種会場があって誰でも打てるんでしょ、うんなんか観光客でも何でもフラッと立ち寄って、どうぞ無料ですからっていうふうに、なんか無料注射会が行われてるみたいで、なんかそういうようなのもあるみたいですよ。まあ、どうなるんですかね、これね。まあまあ、この墨田区のアイデアはいいと思いますよ。さすがにあの、いいアイデアだと思います。この選挙管理委員会の人たちを使って、その、円滑に、このワクチン接種をこう進めるというアイディアはなかなかなもんだなと思いましたけど、もう一つ、久しぶりにいただきました宮城県仙台市46歳広告関係ラジオネーム本浦千代吉
ありがとうございます、
はい、1週間ぐらい前に、砂のツアーを見ましたけども
また見たんですかもう、
やっぱいいですね
すげえな、飽きないですね
こういう方をご存知かと思いましてって知らねーっていうあのこんな人知らねーっていうのがいいですねやっぱりね歌いに行きましょうどこがどう緊急事態なのか不鮮明になってきた緊急事態宣言ですが、6月20日まで延長になっちゃったですよしびれを切らせて営業を再開する飲食店まあ、特にお酒に関わるお店なども増えているご様子オリパラは開催ありきで話を進めちゃうわどさくさに紛れて強引に法案を通過させたり本当火事場泥棒的な政治にこの国は翻弄されてますよそれでも内閣支持率 31% ってバカがいるんだなっていうことでいただきましたバカがいるんですよ 31% も、菅がいいっていう菅の人柄がいいとか言ってるバカがいるんですよもうあのもうびっくりしますけどねもう物を知らないにも程がある
おかしいですよ おかしいですよ絶対。
まあね、しびれを切らして営業再開するっていうか、まあまあまあ、ずっと再開する再開っていうか、営業自粛をしてない店を何件も知ってますけども、昨日重曹の東口を歩いてましたら、もう6時になったらそのお店の前にもう集団ができてましたけどね。もう
すごい、
俺そこに入ろうと思ったんで入れなかったもん。俺もう
すごい人気じゃないですか。
人気で結局梅田まで出て、で阪急東通りの中華居酒屋があるんですよ、そこはもうやってるの知ってるんで、で、うん、入りまして、でサントリーのレモンチューハイが190円でございまして、
安っ。
もうなんかね、190円でも高く感じるのね。
麻痺しちゃってますね。
重曹にハイボール39円の店があるから。
ああ、それは極端やな。
うん、あれは極端なんだけど、まあ、190円でも死ぬほど安いんだけどね。
安い。
で、そこで私の好きなキクラゲのラー油漬けっていうのがありましたね。これがうまいですよ。キクラゲがラー油っていうか、まあ、ラー油のタレにこうつけてあって、で、うん、ちょっとピリ辛で、でスライスしたキュウリと一緒に食べるんですけど、これがなかなかおつなもん、チューハイが進むんですけどね、6時から飲んでましたけどね。まあそういうね、もうだからどっかのね、あれは大阪だったですかね、店をやってますって、もう自粛してませんっていうところは、平年の 300% アップ売り上げがっていうところもあるそうです。すごいですけどね。はい、でももうなんだろう、もう内閣支持率 31% 云々とかいう問題じゃなくて、すでに日本国民から日本の政治というのは心が離れたね。これは、だから奴らの言うこと誰も信用してないじゃん。だってすでにもう、菅が何を言おうがさ、何言ってんだこいつみたいな感じで、もうなんか普通にみんな働いちゃってるし、普通に通勤してるし、なんか自粛なんかしてないじゃん。で、自粛を無理やりさせられてるのは、その飲食店とさ、一部のまあ、工業関係とか、映画とかね、ステージ関係とかそういうのとかが中心で、で、なんでそこだけその自粛をせないかんのかっていう話ですよ。で、まあ、火事場泥棒って言ってる表現は、おそらくこれはその山本太郎氏の演説とかを見てるからじゃないかなと想像するんですけど、まさしくそうで、はい、なんかね、こすいなやり方がね、例えば自衛隊の基地の周り1キロぐらいにの土地取引を規制するって法律を、まあ、通そうとしてるんですよ。で、私はね、それはある面では必要な法律だと思ってるんですね。やっぱり安全保障上、基地の周りに得体の知れない、人たちがそこに住まうとまずいっていうのはやっぱあるはずなので、で、得体の知れないっていうのは何かというと、その外国の人ってことですよ。まあ、例えば、代表的な例で言うと、あれは対馬かどっかだったんですかね、の基地の周りに中国の人が土地買い占めちゃってて、これどうなのよっていうのが、その法律のそもそもの話だったと思うんですけど、そういった部分を規制するっていう部分は、ある程度必要なものだと私は思っているんですよ。で、あるからこそきちんとした議論を詰めて、ちゃんとそのみんなが納得するような形で法律を通した方がいいと私は思っているんですよ。だから、このどさくさに紛れて通すっていう法律ではないはずなんだけど、そんなことをやる自民党ってのは本当信用ならねえというようなところを思うわけです。それと、まあ、他にもいろいろありますがね。で、ともかくまあまあ、これも山本太郎が言ってたことで、去年のその都知事選の時から言ってるんだけど、この COVID-19 を災害として指定すれば、いろんな話がいきなり動くと、その政府の対応としてもやりやすくなるし、もうその通りなんだな。それで、その災害として認定できないんですみたいな答弁があったけど、実はそれも嘘だったと。で、できるんです。で、何よりその自衛官を、その自衛隊の人を使って注射だとかを進めたり、どんなことやってるけど、これは何でやってるかというと、災害派遣なんですよ。じゃあ災害じゃねえかっていう話なんだよね。で、しかもその証拠に、小池百合子はいつも防災服着て記者会見やってんじゃねえかって、災害だろうっていう。 災害にすればいいんだよね、うん、これが。でそうすればそのいろんなその仕事に出らんない人たちに対するケアだとかそういったものが円滑にできるようになるし、そのもうすでに法律が整備されているんだと。なのにそれをやらないという、まあ、本当にこれはもう日本政府ってのはダメねっていう、まあまあ、まあ、よくとここまで来てみんなほっといてられるなというふうに思うんですけど、これからそろそろツイッターとかでいろんな情報を皆さんにお伝えしていこうかなとか思ってるんですけどね。例えば 3D プリンターでピストルを作る方法とか、あと同じく 3D プリンターを使ってボウガンを作る方法とか、あと簡単な旋盤とかの技術を使って簡単な迫撃砲を作る方法とか、あと手榴弾 の簡単な100均で手に入る材料を使って手榴弾を作る方法とか
怖い怖い、
あと丈夫な水鉄砲の中に特殊なアルカリ性の液体を入れてそれを噴霧するっていう攻撃の方法とか
すげえな、
いろんな本当にホームセンターや百均で手に入る方法を使って本当にお金をかけずに武装する方法をただ単に私はただ紹介するだけっていうのをやってみようかなと思ってましてで、それやるかやらないかは皆さんの自由っていう。でまあちっとはミャンマーの国民を見習え日本人というふうに思いますかね、私はね。まあそういうことで、あんな日本は本当に偉
い。まだやっぱやるんですかね。
何をですか、オリンピックですか、オリパラですか。
オリンピックも
やるんでしょうね、うん、やるつもりはあんま、もうやらないって話は一つもその中枢から出てこないですからね、え、うん、もうバカにされたもんですよ日本なんて。なん
とでもなんか医薬品とかもあれなんでしょう、大変なんでしょ
う。そうでもないと思いますよ、これ非常時ですからね。医薬品とかなんとかって別に怠けてやめるんじゃなくて不可抗力だから、それに対してその医薬品云々とかっていうのはそれは無理よ、これは。
でも、うん、でも
取れるものは取ってみろって話じゃない、むしろ。
いやだからその不可抗力だけど、ええ、こっちからこういう状況なんでやめますという方か、うん、そっちの何ですか、オリンピックの何でしたっけ、会長は忘れたけど、あっち側から言う、
バッハが言うわけねえじゃん、
あっち側からでしょ。だから、うん、だったらバッハにしてみればどっちから自分から言おうが向こうから言おうが、でも向こうから言った方がなんかあれなんでしょ、
なんでもいいからやめるって言えばいいだけの、菅がもうしないって言えばいいだけの話なんだから、そしたらもう全てが止まるよ、そのもう動きが。でそれをね、分かってない、
あれで、はい、
いやー本当に、まあまあ、じゃあや、まあ、これからねやるんでしょうけどね。しかもその何、我々には酒飲むなって言ってるわけですよ、公園で酒飲むなとか、ね、いろんなことを言っておきながらですよ、オリンピック その選手の皆さんに関しては、ね、その敷地内だったら自由に飲んでいいですってしたでしょ今回ねふざけるなって話だもんなんだその違い保険はっていう、もうめちゃくちゃだなっていうね。本当にもうそろそろこの政府は本当に打ち倒さないかんのですけどね、選挙で云々とかっていう問題ではないと私はすでに思っておりますけどもね、というわけでございまして、曲に行きます。何回か書けましたけどね、私の好きな曲で、歌はボニー・ジャックスとひばり児童合唱団、作詞は川内浩範、作曲三沢豪。もうお分かりですね、アニメ版の月光仮面をね聞いていただきたいと思います。昔の特撮の月光仮面とはアレンジが全然違います、詩は一緒ですけどもね。このボニージャックスの素晴らしいハーモニー、どうぞ。
どこの誰かは知らないけれど、誰もがみんな知っている。月光仮面のおじさんは正義の味方よ、良い人よ、 で不幸に泣く人あれば必ず共にやってきて育ってきたか誰もが知らない謎の人電光石火の早業で今日も走らすオートバイ
の金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。